スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お届けしますのはハンスケと
小関です。
はい、ということで今週はスノーさんがお仕事ということで、この二人でお届けしたいと思います。
はい、
私の方は、学校関係が一旦落ち着きまして、来週ぐらいからまたバタと始まりそうな感じなんですが、
はい、
小関さんはどうですか？
ちょっと春休みっぽく、年度末のバタバタがやっと片付いたんで、
うんうんうん、
今のうちの不要品を片すべく、部屋を散らかしております。
ああ、そうなんだ。片付けるのって一旦散らかるもんね。
そうなんですよね。収束させきれるかどうかわかんないんですけど、とりあえずその、不要品関係を少しまとめて処分しようと思ってて、
うん、
で、車借りて、
うん、
こう捨てに行こうかなと。
あ、そんな大箱やん。
ちょっと大きいですね。タワーのパソコンが2台とかになるんで。
ほうほうほう。なるほどね。はい。ということで、その、パソコンを処分するには、その前に用意しなきゃいけないと。
はい。
いうことで、今週は小関さんが新しいパソコン買ったぞと。
はい。
いうことで、その感じをいろいろとお話しいただこうかなと思っております。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで、いいですね。オニューマシンですか？
3年ぶり、4年ぶりぐらいになるのかな。
ほうほう。
久しぶりに本まるっと総取り替えということで、
うんうん、
変えざるを得なくなって変えました。
これまでは何を使ってたの？
自作の Windows のパソコンだったんですけど、
うんうん、
夏場にすごく暑いっていうのが一つと、
うん、
液晶ディスプレイがいい加減こうへたれてきて、
うん、
明るさがまともに出なくなりつつある、
うんうんうん、
っていう状況になってきて、
これまではじゃあデスクトップタイプのパソコン自作機、
ね、タワーが1台、
うん、
と20インチの液晶っていう感じで、
うんうんうん、
使ってまして、
うん、
でまとめて更新しなきゃなんなくて頭痛いなーって思っていたら、ちょうど決算期で、
うん、
なんだ、一モデル前ぐらいのやつがちょっと安くなっているということで、
うん、
まるっと買いました。
今回買ったのは
ねえ、初めてソニー製品買ったんですけど、バイオに手を出しまして、バイオのノード型の一番でかい F、
はいはい、
一番でっかいんじゃないな、一番速いクラスになるのかな、
うん、
F っていうのの、
うん、
3D モデルという、
ほうほう、
3D よくわかんないんですけどね、
ほうほう、 3D が見れちゃうんだ、
なんだっけ、メガネと一緒に 3D もののブルーレイのソフトとか売ってた、入ってたんですけど、
うん、
開けてすらいません。メガネも開けてません。
試してないのね。なるほどね。 え、これちなみにいくらぐらいなの？
構成によりけりなんですけど、一応、うん、私が組んだやつは、キャス、ちょっと、なんだ、10万円ちょっとお釣りくるぐらい。
ああ、10万円弱。あ、でも、それぐらいで買えるの？
ギリギリ経費枠。
おぉ、
スペックエッサーに足を突っ込ませない構成ギリギリという感じで作りました。
おぉ。え、スペックはどれぐらいな感じなの？
Core i7 で現行のインテルの速いやつの、うんうん、クワッドの、
うん、
ノート用のクワッドのやつですね。
はいはいはい。
が入ってて、ね、
うん、
メモリーが 4GB 入ってて、
うん、
で、なんだ、ハードディスクは640入ってたんですけど、もともと SSD 持ってたんで、すげ替えてます。
へ、え、ぇ、ー。はいはい。
という感じですね。うん、で、メモリーもまあそのうちまだ増やせるんで、
うん、
マックス 16GB いけるらしいから、ちょっと狙おうかなと思って。う
ん、え、16GB 乗るの？
8GB 2枚が認識するらしいんで。
なるほどね。すごいな。16GB か。
今1万円ぐらいで買えるんですよね。
8GB？
8GB 2枚セットで。
え？
ノート用。
8GB 2枚で1万ぐらいで買えるの？
安いのだと8000円ぐらいだったりしますけど。
今そんなになってんの、
で、メモリは本当にあればあっただけ使うんで。
おうおう、まあそうだよね。
それは入れるしかねえやなと思ってんですけど、まあちょっと今支払いとかがあるんで、
うん、
夏ぐらいになったら、追加しようかなと思ってます。
うんうん、でも Core i7 持って、まあ、すげ替えての SSD だから、それはちょっと一旦置いといて、でもハードディスクが600ぐらいが入ってたっていう。
そうですね。
で、メモリー 4GB で、10万切るぐらい。
で、なんだっけ、記録型のブルーレイとかついていたので。
あ、ブルーレイもついてんの？
ブルーレイ記録もいけます。
へー。いや、それでそれぐらいの値段ってありだね。てか、バイオってもっとなんか高いイメージがあったけどね。
うん。これも全部入りにしちゃうと多分、20万とか平気でいくんですけど、
うんうんうんうん、
一番安いので、ソニーのなんだ、
うん、
直販だと地デジチューナー外したりとか、
うんうんうん、
余計なものいろいろ外した構成で作れるんで、
うんうん、
そうするとちょっと安くなるんですよね。
切るぐらいってこれだけのスペックだったらいいね。
そうですね。自分でそのなんだっけ、最初小さいやつをBTO、
うんうん、
ショップで組んでもらって、
うん、
でディスプレイも取り替えてっていうのもちょっと考えてたんですけど、
うんうん、
うちの机がまず物理的にワイド液晶が置けない、
うんうん、
狭くて、
うんうん、
のが一つと、あと、うん、液晶とその本体丸々込みだとやっぱり10万超えちゃうんですよね、
うんうんうん、
自分の欲しい仕様で組もうとすると、
うんうん、
ね、しばらくで考えて、
うん、
で、まあそれだったらノートでフル、今だとフル HD 表示できるし、
うんうん、
まあ一応液晶でレタッチでいけるかどうかわかんないけど、
うん、
まあその不安もあったんですけど、
うん、
ショールーム行って見た感じでは一応いけそうな雰囲気だったので、
うん、
まあこれでもいいかと、
うんうん、
そういう感じ でそうするとまあ全部一体になるから場所も食わなくたっていいかなみたいな。
ああ、なるほどね。え、ちなみにその液晶サイズが
16型、16
大きいんだ
ですね。16でフル HD 表示するので当然字がとても小さいです、
うん、ああ、なるほど。
もうちょっとすると目が辛いっていう。
まあ、でもほら、同じソニーで言うとさ、昔 P が出た時にすげえちっちゃいくて。
あれも1600で、なんだっけ、ちっちゃいですもんね。
あれ、あんな感じのちっちゃさになっちゃうの？
あそこまでひどくはないですね。ただ、やっぱり、一般のノートパソコンに比べるとちょっと小さいかなっていう印象はあります。
で今回これを選んだポイントっていうのはどういうところだったの？
いやもう1にも2にも液晶とその構成だけなんですけど、要はその速いコンピューターは速い CPU の構成にできて、
うん、
で液晶がまともかどうかっていう、
うんうん、
それだけでしたね。でそうすると消去法でいくと、
うん、
これかあともう一つあのやっぱり計算機であのレノボのシンクパッドの、
うん、
なんだ15インチのやつが、
うん、
あれも結構安く出てたんですけど、
うん、
それよりもソニーのがさらに安かったっていう。
なるほどね。
あったんですね。
じゃあ逆に言うと同じぐらいなクラスのノートパソコンで液晶アウトはどこのはアウト？
いやむしろあの、ま、大丈夫なところを探すのが大変でそれで今回苦労したんですけど、
じゃあそのいけそうだと思ったのはこのバイオとそのシンクパッドぐらい？
あとはもう少あのまず大前提として、
うん、
光沢じゃない液晶、
はいはいはいはい、
で大きくて、うん、解像度が取れるやつ、
うん、
っていうと量販店で売ってるモデルの9割ぐらいが消えちゃうんですよ。
ああ、そのオンラインショップの BTO 的なものじゃなくて店頭に並んでるものだと、
うん、まず店頭から店頭では選べなくなっちゃうんですよ、うん、その時点で、
うんうん
うんうん、まあまあもう非光沢の液晶ってのはもうとりあえず必須条件なんで、
うん、
それで探そうとするともうない。
うーん、
アップルでも今ね、あの黙って買うと光沢液晶になっちゃって、そうですね、
デフォルトが光沢になっちゃったから、前まであれだったもんね、ノングレアがデフォルトで、オプションでグレアみたいな感じだったのが、今逆になっちゃったもんね。
そうなんですよ。
うんうん、
色見ようとしたときに、やっぱりちょっと、ね、自分の顔見えちゃうとか、あの後ろのもの反射で見えるとちょっと辛いので、
あ、なるほどね、
それは譲れない条件だったんですよね。
うーん、なんか最初は確かにその効果気になるかなと思ったんだけど、今使っててあんまり気にならないんだけどね。でも、
うん、
びっちりやろうとするとそういうところ気になってくるのかね。
あ、やっぱり自分の顔が見たくないですか。
あ、まあまあね、
大前提としてね、うん、でまあそんなのが一つと、あとはあの、うん、LED がそのバックライトに使われるようになってからだと思うんですけど、
うん、
なんか黒が締まらないというか、
はいはいはい、
ちゃんとグラデーションが出てるようで出てないような印象っていうのがすごくいっぱい出てきちゃってるんで、
うん、
ちょっとこれはあかんなと思って、うん、今回もショールーム行って実はなんだメモリーカードにあのモノクロの写真、
うんうんうん、
何パターンか入れて持ってって、
うん、
ちょっとこれ表示させてくんねえかっつって、
うん、
試してたんですけど、
うん
うん、でこれ割と見られる液晶だったのがこの 3D のやつだったんですね、
うんうんうん、
でバイオの F っていうのは一応その 2D3D に2ラインあって、
うん、
2D だと 16.4 になるのかな、もう一回り大きくなって、
うんうん、
なおかつやっぱり同じような液晶ってなるんですけど、
うん、
これもね悪くないんですけど、
うん、
なんか自分のそのデータ持ってってった時に、
うん、
グレーの調子がこう均一じゃないところが出てきてて、
うん、
それがなんとなく引っかかって、
うん、
でじゃあまあ 3D の方がいいか、こっちの方が安かったしみたいな。
何 3D の方が安いの？
安かったですね、私が買った時は。
なんで？
ベースモデルだと多分 2D の方が安いんですけど、
うん、
いろいろ持ってった時点で比較すると、
うん、
5000円か1万円かこっちの方が安くできる構成があったんですよ。
あ、そうなんだ。
たまたまなんで、まあそこら辺は、あの、在庫の とかキャンペーンとかの絡みもあったんだと思うんですよ。
うんうん、なるほどね。で、そっか、そのこう、ノングレアで、まあ、色を見て、まあ、納得っていうところでっていうところなのね。
そうですね。で、今回初めてその、試したと思ったんですけど、
うん、
カラーの写真っていうのは大体こう、サンプル画像で入ってて、みんな華やかで、鮮やかに出るじゃないですか。
うんうんうん、
でね、黒白の画像を持っていって、その、黒白が綺麗に黒白っぽく出るか、見るっていうのをちょっと意地悪なテストとして、なんですけど、
うんうんうん、
液晶の特性とかを見るには、割と有効だなと思いました。
へ、
うん、というのは、やっぱりあの、モノクロのグラデーションってすごく表現するの、難しくて、
うんうん
うん、カラーの、なんだ、黒から白にかけてわーっていくところでも RGB ばらけるんですよね。あの液晶って、ものによっては。
うん、
ね、下の方だとこっちの色が勝つとか、それでなんとなくそういうディスプレイでなら黒白の写真見ると、ところどころ色ついてるように見えたりとか、部分的になんか階調がおかしく見えたりとかするんですけど、
はいはいはい、
そういうのでもそれなりに見える液晶だったので、これはまあ多分レタッチに本腰入れて使ってもまあ大丈夫かなと。ノートの液晶って割と、一昔前だともうこんなんレタッチなんか使えるわけねえよと思ってたんですけど、今試しに何回か現像とかやってみた感じでは、案外いけるかも。
へぇ
っていうぐらいの感触は得られています。
なるほどね。そっかそっか。まぁ、ちょっとその、なんて言うんだろうね。パソコン本体自体って考えると、使う人によっていろいろ、スペックだったり予算的なものだったりっていうのもあるけど、その写真を、いじるっていうところで言うと、やっぱり液晶のチェックっていうのはやっぱりいろいろしてみるべきだろうね。
そうですね。
うん、
で、あとは、量販モデルと、なんだ、直販モデルで積んでる液晶違うとかあるんですよ。
え、あ、そうなの？へぇ。
量販店だと、安く売るのが重点になるんで、解像度低い。
はいはいはいはい。
ディスプレイが標準装備されてるんだけど、直販というか通販だと、なんだ、BTO で、高解像度のものが用意されてるとか。
へぇー。あ、そんなの、あるのね。
ありますね。
うんうんうん。
まあ、高解像度イコール全部いいものかっていうと、それもまた、全部見てるわけじゃないし、で、当然その、普段、なんだ、テキストを見たりとか、ネットを見たりするのには、逆に辛い部分っていうのも出てきちゃうんで、一概にそれはいいとも言い切れないんですけど、
じゃあ、これから買い替えようかなって思っている人が、そのチェックするのに、
ま
あ、さっきの白黒の写真を持ってく手、見てみるっていうのも一つだと思うんだけど、まあ、白黒の写真を持ってくにしても、どういう感じの写真を持ってって、どういうところをチェックして、比べるのが分かりやすいの。
そうですね。私がその判断に使って割と良かったのが、ちょっと日陰っぽい、影っぽいところがある写真。で、そうすると、だいたいこう、黒の0から、20、30ぐらいまでか。黒からダークグレーぐらい。のグラデーションとか、あるやつでその色のひっくり返ってるところとかが判別出たんですね。なんでそういうのとか、あとは逆に白い方、ハイライトのちょい白いグレーから白に近いところの入ってる写真とかを持っていくと、綺麗に出るか出ないかっていうのは 多少判別できるかなと思います。あとはもうなんだ、単純にその視野角ですよね。左右から見てある程度、
はいはいはい、
色を狂わないとか、
うんうん、
そう、あとはあの、もし、なんだっけ、ペイントとか、なんだ、グラフィック系のソフトが、その、プリインストールしてるようなやつだったりすると、
うん、
その場で、あの、白いキャンバスに黒から白のグラデーションバーって書いても、いいですよね。
うんうんうんうん、
まあ、方法はいろいろあると思うんですけど、うんうん、結局、レタッチに使えるのって、その、色が色のレンジが広いっていうのよりも、
うん、
あのグラデーションがちゃんと出る、
うん、
色がつかないとか、うん、そういう方のディスプレイの方が調整はしやすいので、
うん、なるほどね。あ、じゃあ逆に言うとこうなってたらやめた方がいいかもっていうのは、さっき言ってた色のムラみたいなのが、
そうですね、あの、うん、上と下で色のムラっぽく見えちゃうとか、
うん、
あとはあの最近のその白、多分ね、あれ白い LED のせいなんだと思うんですけど、
うん、
何もなく白っちゃけて見える、
はいはいはいはい、
あのパネルっていうのがあるんですよね、
うんうん、
あれはちょっとやり扱いにくいなと思いました。
うーん、
あの Mac で言うと、
うん、
エアの11と13で液晶の質が全然違うんです
。そうなの？両方いっぺんに見たことないからわかんない。
見比べるとはあれですけど、13の方が全然いいんですよ、液晶って。
そうなの。
で、パワーブックでも、パワーブックじゃなかった、MacBook Pro 系だったら、15から上とか。
うんうん、そうなんだ。
なんかやっぱり小さい系はなんかあんまり、
よくない。
ここまでいいと当たった試しがないん
ですよ。11と13。3で差があるのは知らなかったな。
絵はね、間違いなくありますね。
へぇー。なるほどね。
たりするんですけど。
うん、
あとは、あの、なんだっけ、壁紙単純にグレー一色のやつとかにすると、
うん、
色ムラのあるディスプレイ一発でわかるんですよね。
あ、
均質にグレーにならないから。
へぇー、そうなんだ。ムラっぽくなるの？
あの上の方と下の方でグレーの色が違う。
ああ、見たことあるな、そういうの。はいはい。
そういうのとかがあるんで。まあ、なるべくそういうのが出にくい特性を持ったディスプレイの方がいいよねってなると、
うん、
やっぱりそうすると、そのメーカーとしても、ちょっといいライン、液晶っていうことになるようで、
うん、
だから BTO で変えられるちょっといいやつとか、
うんうん、
そういうので差別化してる感はありましたね。
なるほどね。まあ、じゃあ小関さん的にはまあバイオソニーか
民生用だったら比較的マシな選択肢なんだろうなと思います。
うん、
あとはあのほらワークステーションノートみたいなのがあって、
うんうんうん、
やっぱりそれはあのなんかものすごくいかつくてこう、
うん、
ドンキみたいな作りの、
うんうん、
なんだよ、どこだろうな、メーカーでいうと HP とかデルあたりで作ってる業務用のやつとかがあるんですけど、
はいはいはい、うんうん、
あの辺のラインには本当にグラフィック向けとしてもうメーカーの方でそういう風に銘打って作ってる、
うんうん、
ノートパソコンっていうのがあります。
ほうほう、
ただしお値段もすごくて、
うん、
多分あれは本当に20万スタート35万平均とか、
どうどう、
そういう構成になる。その代わりあのハードディスク2台詰めたりとか。
え、ノートで？
ありますね、そういうの。大きいやつだと。
そう。
あとはそのなんだ、CAD 用のグラフィックボードとかが付いてたりして、
うん、
あの 3D の絵ゴリゴリ作れますとか、
うん、
動画編集できますとか、
うんうん、
そういうもう現場、業務用の現場模型モデルっていうんですかね。
うん、
そういうのの液晶はやっぱりいいの乗っかってんのもありますね。で、私もこれを選んでるときに中古であったんですよ、そのワークステーションモデルの、
うん、
一晩考えてるうちに売れちゃいまして。
あ、そうなんだ。
もしそれが残ってたらそっち買ってたかもなっていうのはありますね。
うんうんうん、なるほどね。
うん、
なるほど。まあじゃあそういったところをね、これから購入する方はちょっとチェックしてみるのもいいかもしれないですよ、という
と。あとはもう、あれです。あの、写真用とテキスト用はもう全然作り違うんで、
うんうん、
テキスト見やすいって言って、こうネット上の評判いいやつが写真にし直しやすいかっていうと必ずしもそうじゃなくて、
うんうん、
あの、目に優しくないんだけど、絵はちゃんと、色はちゃんと出るみたいな、
はいはいはい、
そういうのもあったりするんで、
うんうん、
まあ写真はあのデジタルになっても身を削るもんなんだなみたいな、
うんうん、
そういう微妙な感想を抱いたりします。
なるほどね。で、このバイオビフ 3D ですが、はい、使ってみてどうですか。
単純に早いですね。
やっぱコア i7 早い。
その前に使ってたのが AMDっていう CPU の、あの、アスロンっていう CPU 使ってたんですけど、
うんうん、
単純に倍以上ぐらい速くなってるのかな、
うん、
体感で、
うん、体感の倍って結構速いね。
そうなん、キャプチャー1ってただでさえこう重い連続ソフトなんですけど、
うんうんうん、
あれでパラメーターとか、あの、計算に負荷かかる収差補正とか、そういうのを適用しても、
うん、
反映に全然こう、引っかかりがなくなったし、うん、現像したら現像したで、
うん、
割とあっという間に、
いく
数十枚レベルだったら本当にあっという間に終わるようになったんで、
うんうん、
この体感は全然大きいですね。
ね、
あとは、うん、SSD のっけたおかげで起動終了が早くなってるっていうんで、
ああ、そっか。
あんまりスリープとかを意識しないでいいんですよ。
うん。
それも良くなりましたね。
うん、なるほどね。で、現像で言ったらどれぐらいの時間差が出てくるの？まあ、枚数とかあれにもよるんだろうけど。
まだ本腰入れてそういう100枚オーダーはやってないんで分かんないんですけど、
うんうん、
うっかりすると3分の1ぐらいまで縮んでんのか
な。そうなんだ。いいね。
そうですね。デスクトップの Core i7 に比べるとちょっと遅いとはいう話ではあるんですけど、
うん、
その、
うん、
なんだ、数値上では。
うんうんうん、
これでも、うん、今のその、ミドルレンジのパソコンぐらいの速さは確実に出てるんで、
うん、
そうすると比較対象が、2年ぐらい前のエントリー。
うんうんうん、
だから、やっぱりまあや、速さは全然変わってきますね。
うん、なるほどね。いや、なかなかじゃあ快適生活になっているわけね。
うん、難点はやっぱりあとは、配線がちょっと辛いっていうことですね。
何？配線？
周辺機器が、ノートの周りにいろいろコードが
入
る形になってしまうんで、
うんうん、そうだね。
USB のハブとかが使ったにしても、
うんうん、
やっぱりなんかこう、あちこちから紐が出ている状態になってしまっていて、
うんうんうん、
それがあんまり芳しくないですね。
うん、で、基本的にじゃあ、まあ、まず新しいマシンが来ましたと。
はい。
で、これまで使ってたものから移すわけでしょ。手順としたら、まず、その、使うソフト類をごそっと移して、みたいな。移してというか。
なんだかんだで今1週間ぐらい経過してるんですけど、
うん、
ようやく終わりかけたかなっていう。状況ですね。やっと前のコンピューターをばらして、
うん、
データ、前のなんだ、デスクトップで使ってたやつを外付けにして、
うんうん、
データディスクとか繋ぐようにしたんですけど、
うん、
まずはあの、ライセンスが絡むものを、
うん、
ちゃんとアンインストールしてから、
うん、
こっちでインストールしないとライセンス周りで引っかかる。っていうのが出てくるんで、
あ、
特にあのアドビの認証
アクティベートしなきゃいけないってこと
ですよね。アクティベーション、アドビの場合は一回なんだアクティベーションを外してからアンインストールして、
うん、
次の方で インストールして認証っていう流れになる。
そんなことしなくちゃいけないんだっけ？
アンインストールしてるだけではなんか認証残るのかな、一応なんか怒られたんですよね今回。アンインストールしようとしたら、
うん、
その前にライセンス認証外してくださいって言って。
へ
え、そうなんだ。 CS4 だったんですけど、
ほうほうほう、
んなこんなで、でチャプチャー1をオンラインで一応アクティベートでとか入れたり外したりできるんですけど、
うん、
一応気持ち悪いから前のやつから前のやつ全部きれいにアインストールしてとか出たんで、
うんうん
うん、まずそれがありますね。
なるほどね。で、他にはこう新しい、まあデータを移してだいたい環境を整えてって、設定とかっていうのはどういうことをするの？
ネットワークさえつないじゃえば、あとはなんだ、 Windows アップデート、
うん、
走らせて、
うん、
でもう昔はね、いろいろカスタマイズとかしてたんですけど、
うん、
最近もういろいろ諦めて、
うん、諦めた。
もう、とか控えしたりするんだったら、もうなるべく初期設定で使おうみたいな。
いや、まあね、これなんかあんまり自分カスタマイズしちゃうと、他のマシンを使わざるを得なく状況だった時にすげえ使いづらかったりとかしちゃったりするからね。
そうなんですよ。
うん、
どうしても使わないと辛い、うん、ツール群っていうのはあるんで、
うん、
まあそういうのはね、あれなんですよ、なんだっけ、インストーラーを使わないソフトっていうんですか、
うんうんうんうん、
そういうのはもう普段使うものっていうんで、別のホルダ掘って全部まとめてるんでしょ、うん、
はいはいはいはい、
なんでそれはそっくりコピーしてくれば、
うん、
もう全部設定終わってる状態で使えるっていう状態まではしてあるんで、
うんうんうん、
そうな、インストーラーを使うソフトをどこまで入れてどれを入れてなかったかっていうのだけが厄介っていう感じですね。
なるほどね。
あれが怖かったですね、 iTunes の移動。
おお、
ボタンが変わるけど、うん、iPhone はそのままじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
だからなんか途中でデータこけたりしたらどうしようかなと思って、ヒヤヒヤしながらやったんですけど、
うん、
まあやっぱりデータが飛ぶことはなかったんですけど、
うん、
iPhone 同期させたら見事にアイコンが点々バラバラになっていく
なるね、なるね。
あれだ、ね、ページをつきながら整理し直したりとか
しました。めんどくさいよね、確かにね。なるほどね。あとは現像系のソフトとかは設定、環境設定みたいなのってどうなるんだ？
あんまり触ってないんで、ほとんどそのまんまですね。
でいける感じなんだ。
で、フォトショップも大体環境設定ってもうさんざっぱらやってっから、大体何チェック入れてない、チェック入れてないかって覚えてるんで、もうその辺はもう大体慣れてます。
うんうん、
で今はね、ありがたいことにクラウドアプリケーションっていうんですか、
うんうん、
ドロップボックスとかエバーノートとか、
うん、
そういうのはもう、とりあえずインストールさえしちゃえば、あとデータはどうにかなる。
あ、そうね。
ですか。
うんうんうん。
だから、昔に比べて書類の移動とかそういうので、苦労するっていう負担は随分減りましたね。
うんうんうん。まあ、アドビもなんかそこら辺ね、クリエイティブスーツが、
なんかやるとかやんないとか言ってますね。
そろそろなるんじゃないかって言われてるからね、そこら辺が、なってくれると本当にマシン変えても、なんて言うんだろう、いつも同じ環境で始められるみたいな風になるといいんだけどね、早くね。
そうですね。
まあ単純にコストが安くなるからいいなと思ってんだけどね、あれ。
あとはなんだっけ、あれだ、アドビものの場合は、
うん、
アクションとかブラシとか作り込んでる人は、
そこ
をちゃんとやらないとハマるので、それはやった方がいいです。あらかじめ書き出しとか。
あ、書き出して、新しい方で読み込んで、みたいな感じ。
そうですね。
その忘れがちだよね。なるほどね。でも、だいぶ快適になっていると。
そうですね。だいぶ慣れてきました。
で、送ってもらったこの画像。
はい。あ、これがモニターのキャリブレーションして、こんな特性になりましたよっていう画像なんですけど、要はさっき色がねじれるとかいう話をしていたんですけど、はいはい、それが左のグラフなんですね。
はいはいはいはい。
RGB それぞれが直線上にこう行ってれば比較的特性が素直なディスプレイってなって、これが一色だけ大きくねじれたりすると、あんまりよろしくないんですけど、青がちょっとずれてるかなぐらいで、他はあんまり狂ってないんで、これノートにしては割と優秀ですね。
もっと歪むの？
もっと歪みます。昔の iPhone、なんだっけ、私が使ってた iBook とか割とすごかった。
へぇ、そうなんだ。これは何？I1
で測定して、モニタープロファイルを作った結果
がこれなんだ
ですね。
あ、なるほどね。じゃあなんかこれを持ってって店頭で測れたんですね。
さすがにソフトインストールしてとかになっちゃうから、それはやらせてくんないと思うんですけど、やっぱり一番わかりやすいのはそのモノクロのグラデーションがどこまで見えるかっていう。
そうかそうか。でもそれをモノクロの感じで見て、で、結果こういう、ちゃんと計測した時にこれぐらいだったっていうふうに分かるっていうのはすごいね。
まあ、ある程度、数見てなんぼみたいな部分はあるんですけど、やっぱりね、なんとなく色が転んでるっていうのは、サンプル画像、もともとパソコンに入ってるサンプル画像とか見てても、やっぱり気になるやつは気になるんですよ。
ああ、なるほどね。なんだっけ、いろんな風景写真とかさ、ポートレートの写真とかでサンプルで入ってたりする。
入ってますね。
ああいうパターンと、なんかチャートみたいなので入ってるパターンがあるじゃない？
ああ、はい。
ああいうチャートみたいなやつだと分かりやすい。
ああ、そういうの持ち込めるといいですよね。本当はね。
なんかでもあのチャートみたいなのってネット探したらありそうじゃんね。
自分で作ってもいいですし、ある程度作り込んだの置いてるところも多分探せばあると思うんで、
なんかネットに店頭でネットに繋がってるようなとこだったらそういうチャートを引っ張り出してきて
そうですね、
見てみるっていうのも一つなのかもしれない。
はい。
なるほどね。まあでもどうなんだろうな、ここら辺がその持ってった画像なりそのチャート引っ張り出したりってここのこういうグラフになるものを見つけ出せるのかどうかってちょっと不安はあるけどね。
なんか本当は SD カードとかに入れて、これの中見たいんですけどって店員さんに言ってもらう、もしくはそのメーカーショールームですね、やっぱり一番量販店よりはショールーム行ける環境がある人は行ってそのメーカーの人に話し質問いろいろしちゃった方が手っ取り早いと思います。
なかなかでも色も良くて早くなって快適な呼吸が整ったというところですよね。はい、いや羨ましいですね。i7 にしたいんだけどな。ちょっと時期が半端になっちゃったので次が出るのはどうかなと思ってですよね。
と りあえず今持ってるカメラに関して言えば、うん、現像でストレスを感じることはなくなったんで。
それは何、時間的なこととか、そうです、そのもっさり感とか
処理時間とかもですね、うんうん、それが一番良かったです。
やっぱり早いな。
もうこれでまた高画素機とか次に買っちゃったりすると、
うんうんうん、
これでもまだ重いとかいうのが出てくるんだろうなと思うんで、うんうん、それはなかなか憂鬱ですよね。
でも今とりあえず持ってる機材でやる分には快適と、
はい、あとはそのハードディスクのこれから増える容量をどうやって処理するかデスクトップ機だったらね、適当に買ってきて突っ込みはどうにかなってたんだけど、
うん、
これからは外付けが主体になっていくので。
そうだよね、 SSD だったら容量もね無限大ではないので厳しくなってく
る。むしろやりくりをしないといけなくなりましたね、トータルでは。
そうだろうね、
ストレージ容量減ったんで、
うん、そうだね。その写真のストックするストレージについてみたいなのとかもちょっと、まあ、いずれ、
ね、ちょっと研究が必要ですね、
うん、なんかほら JPEG だったらフリッカーのプロアカウントだともう放り込み放題なんでしょ。
ああ、でも なんだっけ、なんか1枚頭の上限とかがあったような気がしますね。
あ、サイズの限界があるのか。
枚数の制限はないんだけど1枚頭上限があって、うん、でこの間なんだっけ D800 がアップロードできない
って
言ってちょっと話題になってた
んだ。ああ、そうなんだ。まあ、なんか本当にこう撮ったら撮っただけどんどん容量食っていくからね、そこら辺どういう風に確保していくのかみたいな、ちょっと研究して何がいいのかみたいな話もね、今後していければと思いますが、なんだっけ、富士かなんかで読み込みできなくならないようなメディア、 DVD だかなんかのメディアが出るとかって話があったじゃない。富士じゃなかったっけ、なんか劣化しない、光ディスク。
ああ、劣化しにくいじゃないかな、多分しない
のか。あんなんで、例えば あの時100年とかなんかそんな感じのこと書いたっていう気がしたんだけど、それぐらいの単位でこう読み込みがある程度保証されるようなものがあったら、まあでも今だと DVD だとそれでもあれか、枚数がベラボーになっちゃうから、
そうですね、
大変になっちゃうかな。まあかといってでも、まあブルーレイがどうかわかんないけど、DVD はもうほぼ読めなくなると思ってた方がいいぐらいだもんね。
もうだんだんもう。なんだっけ、新しいメディアが出たらとりあえずそれに全部映すみたいな、
うんうん、
そういうのをしていかないといずれ読めなくなるよねっていう話があって、やっぱりで、うちも今今回その処分品もまとめてる時にモードが出てきちゃって、う
ん、はいはいはい、
読めなくて困ってるんですけど、そういうの出てくるから、あの早め早めにメディアの移行は
しない
と、ね、しないといけないものなんだなっていうふうには思いますね。めんどくさいんですけど、
うちも探したらもういっぱいありそうだな。うん、確かにね。なんかでももう今現時点で言うと、もうハードディスクに取っとよ、それを二重化するぐらいしか今ないかなと思ってたけどね。前は DVD とかに焼いてストックしてたんだけど、枚数がベラボンになるもんね。
4ギガですからね、あっという間ですもんね。
ねえ、1日、下手したら1日の撮影分が1枚に収まらないとか、そうなっちゃったりもするだろうから、そうするとやっぱなんか考えないとなぁと思いながら、単純にハードディスクに詰め込んでる状態が続いてしまっているので、ちょっとこのデータをどう、保存するかみたいなのちょっと一つテーマだよね。まあ、ちょっと年内一回そこ現時点で何がベストかみたいなのちょっと研究してみるのも必要かもしれませんね。 はい、ということで、まあまあベース早く乗って快適な状態は羨ましい限りですが、またなんか使ってて気になったこととかね、いろいろあったらご紹介してもらうと思います。
はい、
はい、ということで今週は角さんお休みでしたが、来週は、
いよいよ夜桜、
夜桜、そうですね、本当は今週やるっていう話だったんですが、来週、いろんな方からも送っていただいたので、そこら辺もご紹介しながら、私たちが撮ったものもいくつか出しながら、ブログの方をご覧いただきながら聞いていただけるように、写真見ながらいろいろとお話をしていこうと思ってます。
はい、
ということなので、来週も楽しみにしてください。ということで、お届けしましたのは半助と
小関でした。
ではまた来週。